さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。8月最終日、疲れのたまる暑さがね続いていますが、涼しい場所でのんびりしたい人は多いはず。 X に投稿された朝食風景が注目されています。フォトグラファーのあゆみさんが投稿したのは、どこまでも続く空の青と雲の白、そして草原の緑、絶景を背景にテーブルの上に置かれているのはパン、ボルシチ、サイフォン式のコーヒーの3点セット。こんな絶景を見ながら食事ができるなんて憧れちゃいますが、この場所は長野県の霧ヶ峰公園にある山小屋、コロボックルヒュッテ。創業は1956年という歴史ある山小屋で、メニューのボルシチはアニメゆるキャンの中に登場するボルシチのモデルに抜擢されるなど看板メニューのようです。ちょっとね、皆さんに写真を直接ねラジオなのでお見せできないのが苦しいっていうぐらいね、本当に美しいですよ。もう先ほど述べたようにね、朝食でボルシチって私は食べたことないけれども美味しそう。しかも今全然朝じゃないけど、これはいつでも食べたいなって思いますね。で、私も結構コーヒーが好きなんですけど、もう飲めたら何でもいいって思っちゃうから、ついついね缶コーヒーとかになっちゃうんですけど、サイフォン式のコーヒーで朝を迎えるなんてね、なかなかできないことなので、ちょっとね時間に余裕があったりとかね、見つけられたらいつか行ってみたいなと思います。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。先ほどねちょっとアニメゆるキャンの話が出たので、そちらの曲をかけさせていただきたいと思います。聞いてください。朝霞でシャイニーデイズ。朝霞でシャイニーデイズでした。さて、この番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは、これってもしかして少数派？行ってみましょう。まず最初のお便りはラジオネーム青い目玉さん。私は梅干しを食べると種を割り、種の中身も食べます。小ぶりの小梅の種は口の中で歯で割り、大ぶりな種はハンマーで割ります。ライチに似た感覚がたまりません。種の中身には霞芽などに効能がある成分が含まれていると聞いたことがあります。これって少数派なんでしょうか。最近やってないけど、実は私も梅干し大好きマンで、で梅干し食べるとき種まで割って中食べてる時期ありましたね。そう、おっしゃる通りで、ちょっとプクプクした感じでライチに似てるっちゃ似てるんですよ。味はなんだろう、もちろんその梅の香りというか風味はするんだけど、別に酸っぱいわけではなくてっていう感じですよね。ですいません、笑っちゃったのが、大ぶりな種はハンマーで割りますっていうのがすいません、ちょっと壺に入ってしまいました。いいね、バーンと。ハンマーがそもそもさ、うち、まあ、あるにはあるんだろうけど、そのキッチンとかで食べてる時にすぐ手にできるような場所に置いてないなって今結構具体的に想像しちゃったんですけれども、ぜひね、体にもねいいそうなので、皆さんも気が向いたらカリッとやって食べてみてください。青い目玉さんには番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネーム達郎はインペリテリが好きさん。陽子さんこんばんは。僕はエビフライの尻尾は昔から食べる派なのですが、周りに聞くと、そんなところ食べないよ、貧乏くさいじゃんと言われました。あれ当たり前じゃないの？ちなみにキスフライの尻尾はさすがに残します。僕は刺身のつまも食べるケチケチおじさんなのです。でもエビフライの尻尾、私も毎回ではないけど普通に食べますよ。うん、ソースの時もあるし、なんか適当にかけて食べちゃうこと多いですよ。刺身のつま問題ね、刺身のつまは全然食べれるんですけど、その例えば赤身とかの時にその赤がちょっとつまについちゃうのを見るとなんか嫌だなと思って残しちゃうんですけど、そうじゃない場合は普通に食べることが多いかな。私も多分インペリテリが好きさんと一緒で、ケチケチっていうか、多分もう本当になんだろう、食への 欲が人よりは強いのかなっていうふうに私は自分で思ってるんですけど、まあね、別にいいじゃんねっていうことで、達郎はインペリテリが好きさんにも番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで今月のメールテーマ、これってもしかして少数派です。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。またはナックファイブのホームページからもメッセージ送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで曲をお送りしましょう。エディ・コクランでサマータイムブルース。エディ・コクランでサマータイムブルースでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていることを、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。いきましょう。ラジオネームレモポンさん。ずっとモヤモヤしていることがあるのですが、友達に恋愛相談したら、この前相談乗ったからここは〇〇がおごってと、次に会った時などに見返りを求めてくるんです。明るいテンションで言ってくるので悪気はないと思うのですが、他にも同じようなことがあり、またかと思ってしまう私は悪でしょうか。いや、これはモヤっとするよ。なんか友達と恋愛相談というかさ、別に会話の流れじゃないですか、そんなの。だって友達同士でさ、まあ、彼氏とか旦那とか、まあ、もしかしたら片思いかもしれないし、もう聞いてよ聞いてよ、何何みたいな感じでさ、お互い様じゃんそれって。それでさ、おごってって言われちゃうと、なんかすっごいモヤというか冷めちゃうよね、その子に対して。なんかこれこそがケチというか、なんか浅ましいというか。ここまで言っちゃって大丈夫ですか、お友達のこと。なんかタイミングがあったら距離を置いてもいいのかも、距離を置くのか、言えるんだったら言うか。それってちょっと浅ましいんじゃないって言えないね。私今想像してみたけど、私だったら言えないと思いました。まあ、あのレモポンさんはモヤっとすることに対して罪悪感をなんかね抱えてるそうなんですけど、レモポンさんは悪くなくて、お友達がちょっと変わってるかなっていうふうに私は思います。番組オリジナルステッカーをどうぞ。続いてはラジオネームシーコさん。私はあまりカップラーメンなどインスタント食品を食べず、非常食程度に家に置いていたのですが、掃除をしていたらカップ焼きそばがあるのを見つけてしまい、食べてみたらあまりの美味しさにびっくりしました。あれから衝撃が抑えられず、2日に一度は食べているのですが、悪ジャッジでしょうか。なんかカップ麺にハマる時期ってありますよね。私もそうで、普段はほとんど食べないんだけど、一度久しぶりに食べるとなんかしばらくそのブームが続いちゃうみたいな。で、私まあラーメンではないんですけど、子供の時にスパオのたらこ味に異常にハマってた時があって、あの深田恭子さんが CM してた時だから何十年も前だと思うんですけど、だってスパオ自体今もうないんじゃないかな、たらこ味って。もしかしたら復刻とかであるのかもしれないけど、もうとにかく好きで、で私ある時、朝ごはんでだよ、朝ごはんで高校生の時に、その当時は、目黒でアルバイトしてたんですよ。夏の間だけっていう感じで、ハンバーガー屋さんでバイトしてたんですけど、バイト行く前に必ずスパオのたらこ味を食べて、でバイト行ってたんですけど、さすがに毎朝食べてて、あの5キロぐらい夏で太ったっていう、そんなぐらい好きだったんですよ。多分もう何十年も食べてないから、今また目の前に出されて食べたら、これこれってめちゃめちゃ感動すると思う。もしね、スパオ今も売ってますよって情報あったら教えてくださいね。聞かれてるのに逆に聞いちゃったんですけど。ってことでシーコさん、何にも悪くないので、あのインスタント食品ドハマり人生をね、これを機にね、いろいろちょっと新しい研究みたいになるかもしれないんで、どこの どこどこが出してるこれが一番とかさ、そういう感じでレポートしてもらってっていうのにつながるかもしれないんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。番組オリジナルステッカーをどうぞ。陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージをお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで一曲お送りしましょう。魔法堂でお邪魔女カーニバル。魔法堂でお邪魔女カーニバルでした。ここからはジーンロックレジェンドストーリー、ミュージシャンや芸能人、そしてあなたのありえないような出来事でも本当にあったことを紹介していきます。あくまで本当なのという程度で楽しんでください。今回のジーンロックレジェンドストーリーはリスナーさんのメールを紹介します。ラジオネームくまんじさん。ダルビッシュ投手が日本で最後のプレーをして MVP を受賞した2009年、日本プロ野球機構でファンに野球とはという野球の思いを募集していて、私はなんと大賞を受賞、すごい。表彰式会場に招待され、表彰選手と同じ舞台で表彰された上にダルビッシュ選手に花束を渡す権利を得ましたが、当時小学生の息子に譲り、息子は球界のレジェンドダルビッシュ選手に花束を渡して握手をしてもらいました。シーズン終盤、ダルビッシュ投手は右指を骨折していて投げられなかったのですが、でもきちんと右手で握手してくれたことは現在28歳の息子には一生の宝です。これちょっとすごい話きましたよ。メジャーに行っても野球に取り組むストイックな姿勢があるから、あれから16年経っても野球の最高峰メジャーで第一線で活躍できるんでしょうね、とのことです。でしかもちゃんと優しいのが、当時小学生の息子さんに握手の権利を、行ってこいってやってあげられるお父さん、私もそんな親になりたいな。私だったらもしかしたらちょっとここで待ってけって言って自分がいそいそと行っちゃうかもしれないね。気をつけないとね。私はね、あんまりサインってもらったことがもしかしたらないかもしれないっていうのがあって、ただ私が小学生の時に一度だけちょっと、そういう機会があって、某アイドルさん のグループの方のサインはもらったことがあります。それぐらいかな。で割となんか矢沢家であるあるなのが、 SNS とかで A ちゃんのサインが飾ってあったとか、 A ちゃんのサインですみたいなのを見ると、だいたい一目で、おこれは多分偽物だなって時と、あこれは本物かもっていう、ちょっとギリギリ分かんないな、これうまいなみたいな時はスクショを撮って、家族 LINE で、父親はその LINE にはいないんですけど、これって本物かなとか言うので、いやーこれは違うでしょうとか、いやこれは本物かもみたいな、そういうトークを繰り広げるんですよ。でこの間一回あったのが、マジで似てるなってやつがあって、もういいや本人に聞いてみようと思って、本人にこれってお父さんのって聞いたら、すごい本人もうーんとか言ってうなってて、でただそれが飲食店に〇〇さんへ美味しかったですみたいな一言、日付と一言があって、父親のサインがあって、サインは本当にそっくりだけど、飲食店さんとかにサインとかを残す人じゃないから、美味しかったですとは書いてない、この字が俺の字じゃないと思う、あんまり覚えてないみたいな感じになって、日付を照らし合わせたら、でもツアー中でその場所にいなかったんですよ。だからサインは本物だけど、日付と文字だけ後から入れたのか、ちょっとそれは謎です。結局本人にも聞けるわけないじゃないですか、それって本物ですかとか、すごい意地悪じゃないですか SNS でそれやったら。だから真相は分かんないです。もしかしたら全部本人が書いたんだけど何かで忘れてて、単純に日付は間違って書いたとかね、そういう可能性もあるので分からないんですけれども、という感じでございます。それではちょっとお話は戻りまして、ここで一曲お送りしましょう。今日ちょっとアニソン多いですね。岩崎よしみさんでタッチ。岩崎よしみでタッチでした。 そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマはこれってもしかして少数派？飲食店ではおすすめされていないメニュー表の端っこにある料理を頼みます。常連さんはこっちを頼むのではとワクワクしますとか、旅行のパッキング大好き、旅行の1ヶ月前から準備しちゃいますなど、自分では当たり前だと思っていたけれどもしかして私だけと思うことを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyasawa.com、 スペルは jean@yokoyasawa.com、 jean@yokoyasawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスニューアルバムコスモガーデンを来週です、9月3日水曜日リリースいたします。そしてそのレコ発乙女座会が9月12日金曜日、会場下北沢クラブ Q です。出演ロリータ18号、ザ・バリュー兄弟、そして我々ピギーバンクスです。そして今回ですね、ロリータ18号でギターケメちゃんが、ピギバンのギターのケメちゃんがちょっとロリータでも弾きますので、ちょっとそちらもねお見逃しなくです。その他矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。